今日恵みをいただく御言葉は第一列王記18章16節から21節までです。第一列王記18章16節から21節。はじめに18節までをお読みいたします。そこでオバデヤは行ってアハブに会い、彼に告げたので、アハブはエリアに会うためにやってきた。アハブがエリアを見るや、アハブは彼に言った。これはお前か、イスラエルを煩わす者。エリアは言った。私はイスラエルを煩わしません。あなたとあなたの父の家こそそうです。現にあなた方は主の命令を捨て、あなたはバールの後についています。アーメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、この不信仰の世代の中において、あなたの御教えを話すことなく、またあなたの愛されることを守り行うこと、これをしっかりと握りしめて話すことがないように、どうか一人一人を助けてください。今この朝、一日の始まりの時をあなたの御前と差し出し、捧げている一人一人にあなたが御言葉の命を持って答えてくださいますように、この語るしもべの唇を清め、また預かる一人一人を整えてくださいますように、これからのすべてはあなたのものです。あなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。エリアがいよいよ、ね、3年半のその沈黙を守って動き出しました。で、このところにおいて、まずエリアが現れたのはオバデヤという、このイスラエルの中の、ね、高官、彼の前に現れました。オバデヤは、ね、主を恐れ敬う人でした。オバデヤももう本当に3年半という間、ずっとこの良くない王の下で、そして、本当に主を恐れ敬うということが何とか保たれてはいたんですけども、もう、ね、しかし人は弱いものです。一人、長い間、不信仰の世代、邪悪な汚れた人々の中に揉まれ続けていくならば、本当に弱り果ててしまいます。主はそのような、ね、人々の心の内に、訴えかけてこられます。人々が、ね、主につくのか、それとも主ではないものにつくのか、ね、一体主が神であるのかどうか、主が力あるお方であるのかどうか、ね、聖書にはもう、ね、書いてありますね。主は万軍の主であり力があるお方だと。しかし目の前の現実の世界を見るに、あたかも現実の方がなんか神様よりも強いかのような、ね、聖書に書いてあることの方があたかも、ね、バーチャルで、目の前の現実の方がリアルで、でそれで、ね、あたかも毎日、ね、目の前に横たわっている、現実、目の前にもろもろやるべきことがある、たくさんあるけれども、ぼんやりとやりたくないな、ね、楽な道の方がいいな、ね、心を打ち叩かせて聖書を読むよりも、むしろ、ね、なんか世の中のもろもろの楽しみ、そちらの方を見ている方がよっぽど楽、ね、居眠りしている方がよっぽど楽、ね、そのように思ってしまいがちなんですけども、でも皆さん、怠け者のその家はどうなっていくか、ね、どんどん石垣が崩されて、ね、狐が、出入りし放題、ね、イラクサや、ね、イバラアザミが生え放題、ね、そのようになってしまいます。そういうわけで、私たちは本当に霊において目を覚まし続けているべきです。怠けている人の家は石垣が崩れて、ね、イラクサアザミが生え放題、 狐が出入りし放題、ね、そのような家、ね、夫婦関係においても親子関係においてもまた自分自身の、ね、経済においてもそういうふうに石垣が崩れ狐が出入りし放題の状態、ね、この原因は主を大事としていないことです。イスラエルはまさしくそういう状況でした、ね、もう国として石垣が崩れて、ね、狐が出入りし放題、もうイゼベルという狐が、ね、出入りしてもう好き放題なことをして主の預言者たちを、ね、殺して、でそしてバール・アシュタロって、ね、また、神々のその預言者を、ね、もう近の時代においても450人も養っているような状況なんです。読み進めていきますと、ね、この19節見ますと、ね、さあ今人をやってカルメル山の私のところに全イスラエルとイゼベルの食卓に着く450人のバールの預言者と400人のアシラの預言者等を集めなさい。で、イゼベルの食卓で450人のバールの預言者と400人のアシラの預言者が、ね、養われてるんです、ね、彼ら要するにイスラエルの中に、ね、居候をして、でそれで、ね、ただ偶像の神々に仕えることだけで、ね、食べ物を、ね、それで得てるんですね。彼らは別に何か働いてるというわけではなくイゼベルから食事をもらって、でそれで、ね、バール アシラに仕えて、でそれで、貴重な食料、ね、3年半という飢饉の間です、ね、水も食料もない状態です、ね、そのような状況の中においてこの、ね、偶像のいらないものたちにただ飯を食べさせてあげている、ね、イゼベルはそういう状況です。イゼベル、ね、王ではありませんが、ね、王妃です、ね、この王妃イゼベルという王妃によってこの、ね、アハブは好き放題なことをされて、でそれで黙っているんです。でしかもアハブはですね、エリアを見るなりに、ね、これはお前かイスラエルを煩わすもの、ね、そういうふうに、ね、言っておきます。当時の、ね、現実、ね、人々のその思い、からすればそうだったかもしれません、ね、目の前の現実に人は惑わされやすいです。何しろ主の預言者はエリア一人です、ね、そしてエリアに敵対するものはその他大勢ですね。エリア以外はみんなエリアに敵対してるんですね、もうこちら側がたった一人でいるともう人々はですね、人数が多い方に組みしやすいものです。学校でもそうです、会社でもそうですね、たった一人、ね、浮いてしまった、ね、正しいことを正当なことを言う人間が一人浮いてしまう、でその他大勢は、ね、虚しいものに惑わされて、それで、ね、その正しい一人を寄ってたかって、ね、のけものにして、そういうことを、世の中ではありがちですけども、もうエリアここにおいてはたった一人です。でそれで王は、ね、エリアに対してお前がイスラエルを煩わす者と、ね、大声を立てます。真理の面においてはどうでしょうね。真理の面においてはエリア一人は、ね、真理に立つものです。皆さん、ね、学校とかあるいは会社とかで、ね、自分一人が正しいものとして浮くということ、ね、これ、その自分の正しさというものが一体どこに基づいているのか、それによって状況は変わってきます。もし、ね、ただ自分の正義感、自分の良かれ、ね、それで一人、ね、浮くとするならばその人はとても弱いです、ね、周りに飲まれてしまいます。周りの偽り、まあ、周りの方がもしかしたら真実かもしれないですね。自分一人だけが偽りであって、ね、周りの方が正当 で自分が正しいと思うことをこれを声を張り上げて、で結局それが届かず、ね、そういうこともよくあることです。何を正義の拠り所とするか、それが大事です。皆さん、ね、御言葉、これが最も真理なものです。正義ではありません、真理です。御言葉という真理に基づくならば、こちらが一人であろうとも相手が、ね、何万人いようとも主が味方するのであるならば、ね、その一人の方こそ主は守られるんです。あの出エジプトの民、ね、民数記のところにおいてイスラエル60万の民は、ね、モーセ、 アロン、ヨシア、カレブの4人を、ね、抹殺しようとして、さあエジプトに帰ろうという、ね、4対60万という非常に多数決によってとても不利な状況になったんですけど、でもそういう4人の方を主は守られました。なぜ？その4人の方が主を信じているからです。その4人の方が主がどなたであるのか、ね、主こそあの、ね、アナク人やまた城壁のある町々を、ね、攻め落とされる万軍の主であると、その4人の方が、ね、信じて宣言した。他のその他60万は、ね、それは無理だと言って、ね、主を退けて、さあエジプトに帰ろうと、あの罪深い世に戻ろうとした。さあ4人対60万という多数決、ね、主がおられなければ、まあ、60万の方が勝ちますけれども、主が、ね、4人の方を味方するならば、いやその4人の方が主を宣言し、主を信じて主の御言葉に基づいて行動しようとするならば、その4人の方が、ね、多数決ではないんですね。多数決ではなく主が決めるんです。多数が決めるんじゃないです。主が決められるんです。真理の物事においては偽りという土俵においては多数が、ね、支配しますけれども、でも真理という土俵においては主に信頼する人こそ勝利するんです。エリアはこの当時、ね、一人でしたけれども、主はエリアに味方されるんです。エリアは、ね、王の前に出て、ね、もう本当にピンチに立たされます、ね、王様はなんで問答無用で、ね、エリアを、ね、縛りつけて、殺さないのか。エリアの側にもう主がついておられるからなんです、ね、むしろエリアの方がこの場を支配しているんです、ね、今日の箇所を読むと、3年半がものを言いました、ね、エリアの言葉なしにはこの地上には、ね、雨は降らないというその言葉、もうイスラエルは、ね、3年半の間はもうみっちりともう、それを受けたことでしょうね。エリアがこの雨が降らないという状況を何か支配しているんじゃないかという恐れがね、もう3年目にして、ようやく人々は王はもう、ね、気づいたことでしょう。そういう恐れがエリアに手出しできなかったのかもしれません。その恐れがエリアの言葉通りにしてみようという気がイスラエルに起こったのかもしれません。とにかくこの時エリアがこの場を支配します。彼の側に主がついているからです、ね、エリアは、ね、さあ今人をやってカルメル山の私のところに全イスラエルとイゼベルの食卓につく450人のバールの預言者と400人のアシラの預言者とを集めなさい、ね、それで20節、そこでアハブはイスラエルのすべての人に使いをやり、預言者たちをカルメル山に集めた、ね、もうまさしく、ね、エリアがこのアハブを動かし、またそればかりでなくイゼベルの、ね、食卓につく合計850人の、ね、偽預言者たち、ね、バールの預言者、アシェラの預言者たちを、ね、それを動かしました、ね、エリアがこの場を支配している、ね、皆さん神の子が場を支配するんです。真理につくのであるならば多数決ではないんです。皆さんがイエス様につくのであるならば、ね、その他大勢の方がむしろ皆さん一人に恐れをなすんです。アハブは、ね、エリアを見るなりに、ね、これはお前か、イスラエルを煩わすもの、ね、いやアハブの方が実はイスラエルを煩わせていたんです。主はですね、御言葉によってあらかじめ示しておられます。で、冒頭で、お読みしましたのが申命記の11章の、ね、メズーザーと呼ばれるイスラエルにおいては非常に重要な箇所です。で、申命記11章の、13節から21節で、もうこの主の教えを、ね、しっかりと刻みつけて柱に打ち付けなさい、ね、柱という言葉、がメズーザーという言葉の意味ですけれども、メズーザーという言葉の意味は柱という意味ですけども、ですからイスラエルの人々はこの、ね、教えをもう重要視しているんですけども、この重要視しているこのメズーザーの中に、ね、なんで今飢饉が起きているのか、それがもう明確にはっきりと書かれてあります。申命記11章の13節から、 もし私が今日あなた方に命じる命令にあなた方がよく聞き従って、あなた方の神主を愛し、心を尽くし、精神を尽くして仕えるなら、私は季節に従ってあなた方の地に雨、先の雨と後の雨を与えよう。あなたはあなたの穀物と新しいブドウ酒と油を集めよう。また私はあなたの家畜のため野に草を与えよう。あなたは食べて満ち足りよう。気をつけなさい。あなた方の心が迷い、横道にそれて他の神々に仕え、それを拝むことのないように。主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主が天を閉ざされないように。そうなると雨は降らず、地はその産物を出さず、あなた方は主が与えようとしておられるその良い地からすぐに滅び去ってしまおう。あなた方は私の言葉を心と魂に刻みつけ、それを印として手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。それをあなた方の子供たちに教えなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、それを唱えるように。これをあなた方の家の門中と門に書き記しなさい。それは主があなた方の先祖たちに与えると誓われた地で、あなた方の日数とあなた方の子孫の日数が天が地を覆う日数のように長くなるためである。アーメン、ね、地に雨が降るそのコツ、それは、ね、主の命令をによく聞き従うことです。この13節にありますね。主の命令によく聞き従って、神である主を愛し、心を尽くし、精神を尽くして仕えること。これが、ね、雨が降るためのコツです。そして、ね、また15節にも、ね、私はあなたの家畜のためにの野に草を与えよう。あなたは食べて満ち足りよう。もうですから、アハブは全く逆のことをしていたんですね。アハブはね、家畜を生かすためにね、草が生えてないかどうかね、調べてこようとしているその最中にエリアが現れました。ね、なんで雨が降らないのか、なんで家畜のための草がないのか、それ、主の教えを守っていないからに他ならないんですね。イスラエル、バールや、ね、そのアシラのもう預言者たちを、またイゼベルを好き放題させて野放しにしている状態、ね、皆さんも人生の中で、ね、イゼベルという偽預言者、ね、それを野放しにしていないでしょうか、ね、主の御教えを軽んじていないでしょうか。人生に、ね、3年半の日照り、また乾き、狐の出入りし放題、石垣の崩れ放題、ね、それなっていないでしょうか。それ主の御教えを守っているかどうか、また、ね、その主の道にしっかりと歩んでいるかどうか、それをしっかりと点検するべきです。あらかじめこの申命記の、ね、とても重要な場面においても、主はあらかじめ御言葉を持って示しておられましたけれども、ね、アハブもまた当時のイスラエルの人々も、ね、それをもうすっかり忘れている。御言葉に立ち返らなければ、ね、このことはわからないんですね。エリアは、ね、あなた方いつまでどっちつかずによろめいているのか、もし主が神であればそれに従い、もしバールが神であればそれに従え、言うんですけども、しかし民は一言も彼に答えなかった、ね、18章21節にあります。民は一言も答えられないんですね。主が神であるのか、バールが神であるのか、ね、エリアがたった一人、ね、状況的にはもう、ね、アハブ王という、ね、一国の王が、そしてその妻イゼベルがもう完全に権力を握りしめている。そして、ね、バールとアシラの預言者合計もう850人がここにいる、ね、エリアたった一人が叫んでいる。民は、ね、エリアの言葉に一言も答えられない。もう本当に霊的に情けない状況です。御言葉がわからない、ね、そして本当にどっちつかずによろめいている。主はですね、そのような、ね、よろめいている民に対しては奇跡をもって、ね、答えられます。信じきれない人のために奇跡が起こるんです、ね、奇跡奇跡奇跡を求める人は、ね、もう 本当に霊的に末期状態なんですね。あの先生のところに、ね、あの教会には奇跡、印が起きているって、実はそういう教会はですね、信仰が足りていない教会なんですね。主はですね、奇跡を起こされるのはそれは人々が言葉、ね、見ないで、信じる者の方が幸いなんですね。御言葉によって従って信じている人は本当に祝福されておりますけれども、でも信じきれない、ね、御言葉だけで信じきれない人のために奇跡が起こるんです。あの使徒行伝のところでも、ね、本当に、ペテロとヨハネが生まれつきの、ね、足が効かない人を、ね、40年美しの門で座ってる人のところを行って、ね、ナザレの主イエスの御名によって歩きなさいと、ね、その言葉一つだけで、ね、それから癒された。でも、ね、それで説教しているペテロとヨハネを、ね、民の指導者たち、祭司長たち、ね、長老たちは捕らえて逮捕して、でそれで、ね、議会に引き渡しました。でそれで、ね、あなた方は一体誰の許しを得てこんなことをしているのか、ね、ペテロとヨハネはもう非常に大胆になって、ナザレのイエス・キリストの名前の家です、あなた方が十字架につけたあのイエスの名前がこの人を完全な体にしたのです、ね、もう癒された人を目の前にしては、ね、誰も何も答えられませんでした。でそして、ね、本当にその著しい印、奇跡が起こったにもかかわらず、その民の指導者たちはなお、ね、ペテロとヨハネにあの名、イエスの名によってはもうもはや語ってはならないときつく命じて、さらに脅した上で、ね、彼らを解放した場面が、ね、使徒行伝4章ですね。使徒の4章のところにおいて、でそれで、ね、ペテロとヨハネが、ね、釈放されて、そして、ね、兄弟姉妹たちのところに教会に帰ってこのことを報告したところ、ね、これを聞いた人々は、ね、心を一つにして、ね、今あのしもべイエスの名前によって、ね、印奇跡をもっと起こさせてください、この不信仰な時代の中において、ね、もう言葉だけで信じないならば、ね、御言葉がこう書いてあるよ、ね、あのナザレのイエスの名前こそ力がありますということを、それを見て聞いて信じないだけならば、ね、どうかあなたの、ね、イエスはあなたの名前によって印奇跡を起こさせてください、しもべイエスの名前によってそれを起こさせてください、ね、そういうふうに言います、ね、使徒行伝の4章の、24節から、31節までのところが、ね、その、兄弟姉妹たちの祈りの場面なんですけども、ね、彼らはまず、心を一つにして主に向かって声を上げて祈り、主がどなたであるかを宣言しています、ね、使徒の4章24節では、ね、主はどなたであるのか、主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です、ね、そしてさらに御言葉を引用してますね、25節 でそれで、今この時代の中において本当に、ね、油注がれたものに逆らう王たちが、この地上の王たちは、ね、実際にヘロデとポンテオピラトは手を組んで、ね、油注がれた、ね、あなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、ね、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました、ね、ここで、ね、聖なるしもべイエスと印不思議が、ね、聖なるしもべの手によって行われます。それで29です、ね、主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください、御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。アメン。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。アメン。ね、この不信仰な時代、ね、王たちがもう手を組んで主と主に油注がれた者とに逆らうような時代においては、ね、聖なるしもべイエスの御名によって、ね、印と不思議な技を行わせてください、ね、エリアは本当に主の忠実なしもべとして働きました、ね、主の御言葉に聞き従うしもべとして働きました。今皆さんも、ね、どっち近づではなく本当に主のしもべとして、ね、しもべは 主の御言葉に服従します。皆さんがたとえしたくないことであってもしもべであるならば、その言葉に、主の言葉に服従し、そして主の御思いを成し遂げます。今本当にしもべが求められている時代です。まさしく、この日本という国の中において本当に、御言葉がない状況、また、バールやらアシェラ、アシラ、日本にもアシュラ像というものありますね。あのアシラですね。本当に私たちはこの今この偶像に満ちた日本の中において聖なるしもべとして、本当に主イエス・キリストの御名によって印や不思議を求めるこの時代に差し掛かっていると思います。本当に私たちは、イエス様にあってこのことを成していくべきです。しもべ、それは御言葉に、従順服従するものです。エリアはもう大胆に、アハブ王に、あなた方こそが、イスラエルを今煩わしております。なんでイスラエルにこんな、良くないことが起こっているのか、なんで今この日本に良くないことがたくさん起こっているのか、本当に主に立ち返るべき時だと私は声を大にして、宣言していくべきであり、また祈っていくべきであり、そして主のしもべたちがますます、起こされていくことを本当に祈り、そして皆さん自身も主のしもべとして立ち上がっていくべき時です。どうか皆さんこの時代の中において、しもべになってください。そして皆さんの、唇から御言葉が昇れ去られ、そして皆さんの、手の技を通して本当に皆さんは祝福され、そしてこの日本、この皆さんが使わされていく先々において主の御業が行われる、そのために用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、本当に今この時代の中において私たちがあなたのしもべとなり、そしてあなたの御名によって、聖なるしもべイエスの御名によって印や不思議な技を行わせてください。悪い時代だからです。エリアは本当にこの悪い時代の中においてあなたの御名を、声を高らかにして宣言し、そして主こそ神であることを、それをこのどっちつかずのよろめいている人々の前にそれをはっきりと示しました。御言葉にはあらかじめ書いておりました。こうすれば飢饉が起こる、こうすれば祝福される、こうすれば野の草は絶たれ、家畜たちが食べられなくなる。御言葉にははっきり示されていたにもかかわらず、このアハブは逆にエリアの方をイスラエルを煩わらすものとしました。主よ、私たちは本当にエリアのようにはっきりと御言葉を宣言することができますように、そして人々がもし御言葉を宣言しても信じない、どっちつかずが続くならば、主よ、あなたの御名を用いて印や奇跡や不思議な技を行わせてくださいますように、私たちも使徒行伝のあの私たちの信仰の先祖たちのその信仰に習い、本当に立ち、そして戦っていくことができますように、どうか助け導いてください。今日あなたが示してくださいましたこの言葉に感謝して、私たちの愛する主、聖なるしもべイエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。時代は非常に悪く、主を本当に主の皆を信じる者より、その主の皆を信じない者が本当に増え広がっているこのような時代です。主よ、時代が悪くなればなるほど、あなたはこの時代を悪くした者に対して立ちはだかり、そして滅ぼしにかかるお方です。主よ、この悪い時代においてエリアのように私たちがあなたの川に立ち、あなたのスポークスマンとなり、あなたがなさりたいその技を、権威から威力を、その不思議と奇跡を、印をあなたの御名によって示し、そしてこの悪い時代に不信仰に生きているそのすべての人々をあなたに立ち返らすことができますように、主よ、あなたが助けてください。 エリア一人の屈しないこの信仰、貫いた信仰によって主よ、イスラエルすべての不従順をあなたは主に立ち返らす働きを始められました。主よ、私たちもあなたに願います。私たち一人一人もこの悪い時代において主が私たちを用いてくださり、この悪い時代に飲み込まれているすべての人々を、私たちもエリアのように主に立ち返らすことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日信仰によって主が加勢してくださり、信仰によってエホバの陣営が私たちの中に立つということを再び教えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。